ネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの友清舞さんとお電話がつながっていますよ。友清、はい、さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お誕生日おめでとうございます。
すっごい弱い34歳藤井翔平くんと今日はねお届けします。
ありがとうございます。見届けたってください。
ミドルサーティーの友清が
みんなそれぞれいろんな立場を持っているんですね。
はい、
いや、まあまあ今日ちょっとなんか湧いている楽しくなっているシネマイラジオでありますけれども、友清さんいつも様々な作品ご紹介いただいていますが、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか？
はい、本日はですね、ハッピーエンドというタイトルの、青春映画をご紹介させていただきたく思ってます。
はい、ハッピーエンドというタイトルの青春映画ということですが、はい、どのような映画なんでしょうか？
はい、本作はですね、近未来、日本の近未来を描いている作品でして、幼なじみで大親友の高校生のユータとこうとですね、いつも仲間たちとこう音楽とか悪ふざけに興じている日々を過ごしている彼らなんですけれども、
はい、
まあ、もう高校卒業間際のある晩にですね、もうこっそり忍び込んだ学校でとんでもないいたずらを仕掛けるんですね。
学生らしいですね。
この騒ぎがですね、校長先生によって見つかってでも激高してしまって、なんと学校に四六時中こう生徒を監視する AI のシステムを導入する騒ぎにまで発展してしまいました。
お、ここは近未来ですね。
そうなんです。で、まあ、この出来事がきっかけになってしまって、これまでこう蓄積していた彼ら自身のアイデンティティとか社会に対する違和感について深く考えるようになる一方で、もう一人はですね、今までと変わらずこう仲間と楽しいことだけをしていたいユータとこうの二人の関係性が一段にギクシャクし始めるんだがっていうような。
いいですね、青春の揺れ動きを友清さんが表現するとだがーとなってますけども、
いや、もうこれ、うんうん、30代の私が見ても、 もうなんかもうドキドキするような、うん、10代後半の大人になりきれない子どもたちの、
いやー、そうなんですよね。なんかの特に高校生活の後半となってくると、
はい、
大人へ進んでいく速度が一人一人個人個人変わってくるので、なんか置いてきぼりになってるような気がしたり、みんなが友達が幼く感じてしまったり、なんか全然全く違うものに興味を持つ子が出てきたりと、今までなんか同じことが一番笑い合えたのにちょっと変わってくるみたいな、そういうなんか繊細なあの頃をすごく美しく描き出してますよね。
そうなんですよね。こういつもつるんでるメンバーっていうのが5人いてるんですけれど、
はい、
その中の関係性、あ、ごめんなさい、4人ですね、4人いてる中で1人女の子がいて、
うん、
主人公の男の子2人ともう1人男の子がいているですけれども、
うんうん、
その中でもね、こうこれまで男女の関係なく全員友達でつるんでいた彼らにもちょっとこうなんかウハウハするみたいなラブな要素もあったりとか、でもそれを深く追求しないんですよね。なんか本当にこう友情を友情のまま描ききっているところもすごく見どころな一部かなと思ってます。
確かに、なんだろうな、その恋愛とかそれから将来の夢とか進みたいけれども、もう今しかないこの青春の関係性、輝き失われるってことがもうその時代から分かってしまっているから、まだ守りたい、しがみつきたいみたいな気持ちと、もうそこから一歩前に行きたいっていう気持ちがあったことすらを忘れていたけれども、あったなっていう感覚に陥りましたよね。
いや本当に結構だ、誰しも見ててもこう、まあ、近未来を描いているんですけれども、
うんうん、
こう、あ、こういう友達いたなとか、こうちょっと先に大人ぶるじゃないですけど、
うん、
ね、こう政治的な話に興味を持つ子が出てきたりとか、でこの映画ね、すごく面白いのが、
はい、
近未来というところで多種多様な 生徒さん、まあ、本当に監督が言ってるんですけど、うん、多国籍なところを取り入れているっていうところがあって、
はい、
本当にあのクラスのシーン、クラスが映るシーンでもなんかね、こう黒人、白人、黄色人種全然関係なく全員バラバラバラっといてる感じなんですよ、
うんうんうんうん、
でそこがすごくこう自然に描かれているので、なんかこう言われたらそう気づくっていうようなところもすごく面白いなというところが、
うん、違和感がないんですけれども、うん、その玉清さんがね、先ほどアイデンティティっていう言葉も使いましたけど、なんかこう自分の中で他人との違いを感じてしまったり、なんかこうちょっと揉め事があったりするときに、そのアイデンティティの違い、
うんうん、
みたいなことはありますよね。
そうですね。で、なんかそれに通ずるところっていうのが、この本作ですね、実は去年ちょうど丸1年前に神戸市内で撮影されてるんですよ、うん、
そうですよね知っている街並みが近未来に
合ってました、
映ってましたよ、うんうん、
そうなんです。結構ね、その空ネオ監督の初長編映画になるんですけれども、
はい、
あの舞台をあの神戸市立科学技術高校とか使ったりとか、あと軽文島クリーンセンター、今結構ロケで使われる場所みたいなんですけれども、
割とね、あの映画で映ってるって思うところですね。
そうなんですね、うんうんうんうん、なので多分現地を知ってる方が見たら、あ、ここってなる一方で、う
ん、はい、
実は撮影してるタイミングって神戸ポートタワーがちょうど改修され、あの修繕されている時期、
今はね、そうです、もうリニューアルされてすごく美しい、ね、あの赤い鉄塔美女に戻ってるというか、リニューアルされてるんですけど、ちょうど姿がちょっと見えない時期に撮影されてるんですよね。
なので余計にそこをこう監督 の絶対おすすめポイントというところで、あの風景がこう 断定しづらい、あの神戸とも撮れ、あの現地の人が見たら神戸だって分かるんですけど、うんうん、他の人が見たら、え、ここどこで撮影してるんやろっていう風なところで、神戸市内をね、すごい気に入られて選ばれてたそうなんです。
めちゃめちゃ嬉しいですね。あの住んでいるというか近い場所にあるので、町として道として捉えているものが、こう道路とか、まあ、そのポートライナーとか、そういう電車とか、それからビルとかっていうものが美しい線として、あの、ね、映像の中に描かれていて、また音楽も印象的なの で、この街の線がちょっと五線風に感じるような感覚に陥って、その美しさが神戸だってなんか改めて気づいた時に、見る人が見ると街ってこんなに表情が変わるんだなというのはすごく思いましたね。
監督自身もまた絶対に神戸で撮りたい、でも確実にあると思いますって言い切ってたぐらいなので、すごい神戸のことを好かれてて、あとあの神戸フィルムオフィスさんとかも入ってらっしゃるんですけれども、はい、すごいもうやっぱりその人となりでも土地の良さもすごく現れてるっていう風におっしゃられてて、でかつ神戸ってそのすごくこうあの文化的な意味でも、あの今回のこの映画に通じるところもあるっていう風におっしゃられてたので、
はい、
ぜひぜひぜひ、あの兵庫県内の方の神戸の方は見られてると、すごくいい意味でいろんな部分を見れるんじゃないかなと思います
多分ね、1回2回例えば修学旅行であったり、うん、何らかで神戸を訪れた人間には、うん、この世界観の中に神戸感を見出すことはちょっと難しいかもしれないなという、本当に近未来的な、今から先に進んだ街としてあってもおかしくないと、でも知っているので、あれ あそこだって気づいた時に、こんな風に映るんだっていう驚きがあって、トモキヤさんが言われたポートタワーがドンともしも映っていたら、あ、神戸だって、まあ、南京町が例えば映っていたら神戸だってなるような感じではない、本当に先ほど言った五線譜のような街として神戸が使われているのが、他の映像作品にはないとらわれ方で、それをまた監督さんがこの街でまた作品を映像を撮りたいと思われてるっていうのは、すごいなんか ワクワクするとか、うん、今度はどんな物語が進むんだろうって思いますね。
そうなんです。ソラネオ監督ね、 今回が初の長編映画デビュー作になるんですけれども、うん、これまであの坂本龍一さんのコンサートドキュメンタリー映画、
はい、
今年公開されてた龍一坂本オパスっていう作品だったりとか、短編映画のザ・チキンっていうものも作品を撮られている、もともと映像監督、映像作家さんとかで活躍されてた方で、
うん、
あのソラネオ監督、あの生まれはアメリカなんですよね、
はい、
で今も東京とニューヨークを拠点に活躍されている方なので、結構世界中の映画祭であの上映で参されている作品でして、
うんうんうん、
なので今回のこのハッピーエンドについてもキャストの方がほとんど演技初めてっていう方を起用されてるんですよ。
うーん、
結構主人公になっているあの5人のこの仲間たち、グループの人たちの中でもほとんど4人が演技が初演技っていうところなんですけれども、
うん、
映画見てって思うんですけど、なんか逆にそれがすごく自然で、
あの透明感があるんですよ ね、 最初から最後までまだあの油絵みたいにこう何色も塗り重ねている感じではなく、街にその人物が透けて見えるような美しさがあって、で東京さん、私実はちょっとツボに入ったところがありまして、
はいはい、
最後エンドロールのところにその私もどんな俳優さんだったんだろうって、今後どんな活動されるのかなと思ってちょっとエンドロールすごく気にして見てたんですけど、
はい、
出演者のところに、まあ、学校ということで先生が何人か出てきましたが、はい、イラついてる先生、緊張している先生っていう先生の名前がないみたいなのがあって、ちょっと待って、あ、いや、イラついてる先生、どの先生だったっけ、あの職員室出ていくときに後ろから2番目だったかしらとか、あ、緊張してる先生で どれだったかな、あ、校長先生喋ってた時のあの先生かな、いや違うなとかいう、なんかそのいろんな国の方がその誰々さんっていうわけではなくって、学校にいたイラついている先生、学校にいた緊張している先生みたいなカテゴリーになっているっていうこともちょっと新しくって面白かったんですよ。
すごい面白い、そこさすがですね、見つけてくださ
ったね。めちゃくちゃひらがな多いなと思って、その役名がほと、まあ、漢字とかね、カタカナとかが多い中でめちゃめちゃひらがなが多くて、何と思って、あ、面白いなって、その役割をどんな人物でというのではなくて、学校の中に確かにいた、やたらイラついてる先生とかやたら緊張してる先生でいたなみたいなのとかが、この透明感のある世界観のもしかしたら一役になっていたのかもしれないと思って、ここもですね、ぜひ映画館で皆さん最後のエンドロールで薬とねしていただけたらなと、個人的にはお届けできたらなと思いました。さあ、この私も夢中になりましたハッピーエンドの作品ですけれども、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、本作はですね、10月4日からティアトル梅田、ナンバーパークスシネマ、シネリーブル神戸、ムービックス京都、他にて全国公開いたします。
はい、ぜひ皆さん映画館でこの美しき神戸の街も楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜はオフィスリブラの友紀夫舞さんからハッピーエンドご紹介いただきました。友紀夫さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報は新通の萩原由香さんにスタジオにお越しいただきましたよ。萩原さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速ですが、今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、傲慢と善良という映画でございます。
傲慢と善良、
なんか渋いですね。
なんか渋いですね。
傲慢なんてあんま言わへん。
確かに、かけるみたいな今ザワザワしますね。 じゃあなかなか言わない言葉、傲慢と善良ですけども、うん、どんな作品でしょうか。
はい、主人公がかけるという男性なんですけども、まあ、彼がその仕事も恋愛ももう順調、もう順風満帆だったんですけど、
うん、
長年付き合った彼女に振られちゃうんです
ね。あららら。
でマッチングアプリで婚活を始めます。
あ、もうね、新しい出会いに進んでいこうと。
そうです、うん、でそこで出会ったのが奈緒さん演じる、まあ、ちょっと控えめで気の利くマミという女性なんですけども、
うん、
まあ、交際がスタートした2人だけど、1年経ってもかけるはなかなか結婚に踏み切れなかったんですね。
あれ、
そう、
うん、
である日マミから、実は私ストーカーにつけられてるかもしれない告白をされ、
うん、
でその後にあのかけるくん助けてってかけるに電話が来て、マミから、
はい、
今追いかけられてると、
はい、
でそんなことがあって、まあ、この出来事をきっかけにかけるはようやく決意してプロポーズをするんですよ、
うんうんうん、守らなきゃ
って、
うん、
でもその翌日マミが姿消しちゃう。
確かにそうだね。
変な声でたかましい出たかもしれない。そうそう。
でかけるは、まあ、もちろん警察とかにも行くんですけど、
うん、
両親とか友人とか同僚とかマミの交友関係を探っていって、徐々にその知りたくなかった彼女の過去だったり、
うん、
実はある嘘をついてて、
うん、
それと向き合わ なければいけなくなっていくというお話でございます。
おー、なんか傲慢と善良が今のしかかってきた感じ。
ミステリーですね。
ですね、うん、なんか最初聞いていたらすっごい 順調だった男の子が、うん、めっちゃかっこいいよかったのに急に振られてガーンってなって、マッチングアプリして可愛い子を迎えたけれども、うん、逃げ切れなくて悩んでねんっていう感じの話なのかなと思った。え、
そう、そうなんですよ。みたいな。
はあ。でもなんかちょっとリアルな話っていうのも聞きましたけど。
そうですね、やっぱり原作があの辻村瑞希先生の原作なんですけど、
はい、
100万部超えてる大ヒットで、これ2023年一番売れた小説なんですよ、
うん、
だから多分タイトル知ってる方とか、うん、本屋さんで平積み表紙見えてたりすると思うんで、うん、見たことある方たくさんいると思いますし、まあ、この藤ヶ谷さんと奈緒さんが原作の大ファンで、もともと
そうなんですね。
そうで、まあ、お二人ともこのかけるとまみの世代なので、やっぱ刺さるものは多いと。で、読む私たちも特に30代ぐらいの人は、
うん、
多分思い当たる節はたくさんあるし、見終わった後あーだこうだあーだこうだ言いたくなる。なんかね、読んだこと、初めて小説読んだ時に、
うんうん、
この話をこういう文字として小説として読んだの初めてやなってすごいびっくりしました、うん、
はあ、うん。でも30代の特に年代に刺さるというと、まあ、本日34歳になられた翔平翔平藤井さんが、はい、まさに同世代、
同世代です。
うーん、これはあれですか、カップルとかで見に行くといい感じなんですか。
あ、でもね、行けます、行けます、行けます、行けます。なんか改めて向き合うみたいな。でも別れるとかじゃないですだけど、やっぱマッチングアプリで出会うって、まあ、全然今普通というか、う
んうん、私の周りも多いです、
ね、
多いです。
そう、最近、ね、お付き合い始めたとか聞いたら、
うん、
大体結構7割ぐらいアプリスタート多いんですよ。
多いですね、はいはい、
だからすごい一般的なものにはなってるけど、やっぱりそのスタートが分からないじゃないですか、どういう人生歩んできたのかなみたいなところが、
う
ん
う
ん、
あ、まあ、プロフィールからスタートというか、そう、そうですね、
それはちょっと他の出会いとはやっぱり圧倒的に違うところは、うん、やっぱいくら時代が進んでもあるんやなっていうのは改めて思いましたし、本当、
うん
うん、今の婚活をリアルに描いてるなって感じです。
え、じゃあこの作品を見たら、うん、マッチングアプリもいいなとか、マッチングアプリってこうなんやなみたいになるます、
なるか
な、なるますって言った。私ね、あの、うん、本当にお友達めちゃくちゃ多いんですよ。最近は結婚式とかでも、はいはい、あの出会いとか あの映像流れたりするじゃないですか、
うんうんうん、
あの本人が出てますみたいな
やつ、はいはいはい、
でこういうタイミングでもうアプリやめようかなって思った頃に出会いましたと、言うんだねみたいな感じがもう明るくなっているので、うんうんうん、あ、そういうものなんだなと思ってるんですけど、私自身はもうその友達の結婚式で映像を見てほーって思ったり映画を見てほーって思ったりする感じなんですけど、
うんうんうん、そうなんですよ。で大体、まあ、この2人の話ってその 結婚まで、まあまあ、1年後みたいな感じで飛ぶは飛ぶんですけど、
うんうん、
あこの間に深めれなかったのかなとかもちょっと分かるんですよ。
あ距離感というか、そう
でこの年のやっぱアプリスタートの交際ってこうなっちゃうんかなとかもちょっと思ったり見ながら、
なんかすごいリアルですね。
そう、なんかやっぱり結婚がゴールなのかなとかもちょっと見ながら、めちゃくちゃ個人的な感想なんですけど、
育むっていうところに結婚のプレッシャーとか、うん、まあ、その相性がいいっていうことは結婚ですよね、
うん、
っていうことからスタートしてるってなると、確かにな
んかね、結局その結婚が全てじゃないみたいな、うん、あるじゃないですか今も、
うん、
でだいぶ浸透してきたとはいえ、やっぱり縛られてる部分もあったりっていう、その微妙なバランスって本当にその時代時代で変わってってるから、
うん、
なんかすごい婚活って社会を反映しやすいのかなってすごい思いました。
なるほどねってようやく翔平さんの声が聞こえましたけども、うん、推し黙る34歳みたいな。
あんまりね、もうアプリも疎いから、まあ、あれですけどね、うんうんうん、婚活ってなんなんやろな、思いますよね。
でも時代を反映してるってのは確かに、
うん、でこの作品のめっちゃ最初の方に結構好きなフレーズが、好きって言ったらちょっとあれなんですけど、まあ、婚活は就職活動と似ている、で続くのが、
うん、
恋愛の楽しい部分が薄められ社会的な価値のみが試されるって続くんですよ。
ちょっとすいません、水持ってきて
結構すごくないですか、これ開始早々出てくるんですよ。
あのダメージは食らうんですけど、あのグーの音も出ないというか、うなるほどって思ってしまいました。
あそうってなりました、私も、
うん、今急に焦りました、
ね、急に変な汗かきますよね、
うん、そうなんです、そう黙っちゃうんですみんなこの話したら。
あの聞いたことあるとかじゃなくて、すぐ自分に何か置き換えてしまいますね。
うこういう誰も言葉にしてなかったけど確かにあったことが言語化されていってるような、なんかずしずしずしずしみたいな感じの作品。
この痛さって意外と欲しがってる痛さかもしれないです、
うん、
あの曖昧にしていて、なんかオブラートに包んでいるけれども、
はい、
結局何年もそのままにしているものを、
そうですね、できればね直視したくない現
実、パンドラの箱は開けたあかんやろみたいな思いながらも実はちょっとその痛みを味わいたいみたいな、はあ、婚活は就職活動に似ている、手帳に書いときましたね。本気でダメージ食らって
就活はあんまうまくいってない、
やばい、おかしいおかしい。
あそれで言うと確かに時代を反映している感じはしますよ ね、 すよね、どちらもコミュニケーションが大事ですし、うん、自己 PR もそうですし、相手を知ることも聞くことも理解することも大切だけれども、自分をさらけ出すことも大切っていう、傲慢であってはいけないし、善良でありすぎてもいけないっていうことなんですよね、うん、
めっちゃ早く
もう何か喋ってないと
目がすごい
平常心が保てなくて、もうでも矢継ぎ早に情報を言っておかないと、もう震えが止まらなくて。なるほど。いやでもあのパンフレットも含めてすごく美しい映像で、
うん、そうなんです、すごく最近だったらブルーピリオドも同じ監督なんですけど、
うん、
そう映像がめっちゃ綺麗で、
うん、
素敵な作品です。本当に
痛みを伴う素
敵な作品を、痛みを伴うかも、でも見た方が絶対にいい、
もう本当に真実のね、うん、広報ですよね。でも絶対に見た方がいい。
見させていただきます。
その痛みを。
一旦一人で。
一旦CM みたいに出てますけど。さあ、傲慢と善良、はい、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、9月27日金曜日より OS シネマズミント神戸他で全国公開しております。
絶対見た方がいい。一旦一人で、はい、ということで、先読みシネマ情報、今夜は新通の萩原さんから、傲慢と善良ご紹介いただきました。萩原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。